本日語られます御言葉をお読みいたしますので、どうぞ立ち上がることのできる方は立ち上がっていただき、主に心を開いてまいりましょう。マルコの福音書10章32節から45節です。さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、唾をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は3日の後によみがえります。さてゼベダイの2人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるバプテスマを受けはします。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。十人の者がそのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。どうぞお座りください。人ではなく自分が動くというタイトルでメッセージをしていただきます。
皆さんマスクを一瞬取って、笑顔で挨拶を交わしましょう。今日はですね、この箇所、エルサレムに登る途中での、お話です。イエス様は多くのユダヤ人たちがそうであったように、この祭りに合わせてエルサレムに、登っていかれました。今回何の祭りかといいますと、杉越の祭りを祝うために、登っていかれたんです。実はこれが、最後のエルサレムへの旅となるわけです。早速見ていきます。33から34節、さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、唾をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は3日の後によみがえります。イエス様はこれまで何度か自分にこれから何が起こるのかということをお話しされました。前回私がメッセージした時も、イエス様は人の子は苦しまなければならない、捨てられなければならない、殺されなければならない、ということを話した。その場面を皆さんに伝えたわけですけれども、今回はその時よりももっと詳細に、言われるわけです。死刑に定められる、異邦人に引き渡される、あざけり、つばきをかけられる、鞭打たれると、この通りのことがわずか あと1週間少々で起こるわけです。でも弟子たち何度このことを聞いてもピンとこないんです。イエス様があとわずか、イエス様の命があとわずかだというふうに知るならば、何かしら おそらくこの心の準備をすると思うんですよね。しかしこの時弟子たち何を考えていたのか。ヤコブとヨハネ2人の兄弟がイエス様のところに頼み事をしにやってくるわけです。で何を頼みに来たのか。37節です。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。要するにイエス様に続くナンバー2、ナンバー3のポジションを私たちにくださいっていうふうに言ってるわけです。このイエス様を動かしてなんとかこの取り計らってもらおうとしてるわけです。でもこれ考えてみてください。今から死のうとしてる方に対してこれ言う言葉じゃないと思うんです。明らかにイエス様のことじゃなくて自分のことを考えてるわけです。しかしイエス様は下がるサタンとは言われなかったんですよね。この時優しく戒めるんです。まあ戒めるんです。10章38節。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私を受けようとするバプテスマを受けることができますか。この栄光の座につくということがどういうことか分かってない。別にこれその座につくことを自体否定しているわけではないですよね、でもただこの思い違いをしている。イエス様は見透かしているわけです。あ、この二人、私が受ける栄光は仰ぎ見ているけれども、これから私が受けようとしている苦難については見えてないな。ですからイエス様、私が飲む杯を飲めるのかとか、私が受けるバプテスマを受けられるのかっていうふうに聞くわけです。まあ、ここで出てくるこの杯とかバプテスマっていうのはイエス様が受けられる苦難のことです。この苦難についてこれまで何度も何度も語られたわけです。栄光を受けたいと思うならば苦難も受けなきゃならないんだぞ、私と同じ道行かなきゃいけないんだぞ、それ本当に分かってんのかって。イエス様の質問に対して2人は何て答えた。できますって言うんです。できます。できますって言っちゃうところがやっぱり分かってないなみたいな感じなんですよ。まあ、ある程度の苦しみっていうのは覚悟していたかもしれません。だから飲めるって言うんですよね。受けられるって言うんですよね。自分にはそれを乗り越えていける力があるというふうに思ってるわけです。だからできるという。でもイエス様が受ける苦しみっていうのは人類史上誰も経験したことのないような苦しみなわけです。その苦しみにこの二人耐えられると思いますか。無理なんですよ。できないんですよ。もし二人が代わりにできるようなことであればイエス様必要ないんですよ。しかしこのイエス様ここでできるわけねえだろとは言われないんです。頭もなしに否定されないんです。なんて言われたか。39節。彼はできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けはします。これイエス様、今はできなくても将来できるようになることを予言されているわけです。身勝手なことを言っているヤコブとヨハネもイエス様のように変えられるという予言なんです。文字通りイエス様が受けたのと同じ杯、同じバプテスマを受けることはできないんですけれども、二人ともこのイエス様が通った苦難の道をこれから進んでいくんです。実際にヤコブは殉教した最初の使徒となりました。また黙示録にはヨハネがイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているというふうに 書かれてあります。だからもう長い長い迫害の中でもう最後に死んだ人なんですね。どちらも苦しいそういう人生をね歩んでいったんです。だからイエス様はこれ彼らの将来の姿を見て言っておられるわけです。で今できないことがなぜできるようになっていくのか、それはこの思いがですね、肉の思いから出たものではなくてですね、御霊の思いにから出たものに変えられていくからなんです。ヤコブとヨハネ栄光の座のこの右左求めたのも、イエス様が受ける杯バプテスマ飲めるっていうふうに言ったのも、彼らの肉の思いから出てきたものですよ。でもそれじゃうまくいかないわけです。しかし彼らの肉の思いはやがて清められて御霊の思いに変えられていきます。自分のことしか考えられなかった彼らが神中心の考えに変えられていくんです。その結果2人は苦難を耐え忍ぶことができるものに変わることができたわけです。それは御霊の思いに導かれるとともに御霊の力を受けたことでもあります。ですから同じできるという思いであっても肉の思いから御霊の思いに変えられることでできなかったことができるようになっていくわけです。私たちもこの自分の思いとしてはですよ、イエス様が苦しまれたように苦しみに遭うことは避けられないっていうふうに思っていると思うんです。しかしこれは自分の意欲や意思でできるようなことではありません。御霊の思いとして出たときに初めて可能になることです。ですから私たちこのことが御霊の思いとなるように、また御霊の力を受けられるように熱心にこれ聖霊を求めたいと思います。ルカ11章13節、してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。イエス様は私たちに聖霊を与えることでできなかったことができるようになる姿を見据えておられると信じます。ですから苦難に耐える姿っていうのは夢物語ではありません。私たち将来に対してキリストにあって希望を持ちたいと思うんです。できなかったことができるようになる。話を戻しますけれども、冒頭で言った通りあと1週間少々なんです。イエス様十字架にかけられるまで、イエス様と過ごせることを過ごせるのもあと残りわずかなんですけれども、ヤコブとヨハネ見てるとですね、彼ら2人まだまだこの肉の思いに支配されていたわけです。では他の弟子たちどうだったかというと、彼らも全く同じなんです。二人が栄光の座の右と左につきたいとイエス様にお願いしたことを聞いてですね、残りの弟子たちはですね、腹を立てたんです。二人が抜け駆けしようとしていることが許せなかったんです。そういう二人を見て妬んでるんですよね。ということは彼らが昇進レースに勝ちたかったわけ。やっぱりイエス様はそっちのけで自分たちのことしか考えてないわけです。ここででも3年半神職ともにして弟子訓練した結果がこれですよ。お前たち最後それ望むのかって。皆さん長い間信仰生活をしてですね、何を望んでおられますか。私たち、弟子たちの間ではこの誰が偉いか論争っていうのが何度かされてきたんですね。これまでもどんだけ偉くなりたいねんというぐらいなんです。だからもう弟子たちの中では トップに立ちたいという野心がすごく強かったわけです。でこの肉の思いむき出しの弟子たちに向かってイエス様は次のように語られました。42節から44節です。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさいと言われるわけです。最近の人たち、昔の人たちと比べてもう社会的地位を得たいということに対して あまりガツガツしていないっていうふうにも言われます。朝もですね、カズマに偉くなりたいかっていうふうに聞いたんですけども、こんな感じでしたね。多分多くの人がいや別にっていうふうに答える人たち多いんじゃないかなと思うんですね。だから昔の人はこの話を聞いて、ああなるほどそうかそうかっていうふうに思うかもしれないですけど、今の人はこれ私にはあまり関係のない話かなっていうふうに思う人もいるかもしれない。でもそういう人にも関係があるんだっていうことをこれからお話ししたいんです。ここで挙げられているこの上に立つ人の特徴がですね、2つあるかなと思うんですけども、それはですね、この支配欲と権力欲を持っているっていうことです。もう支配したい、人を自分の思い通りにもうコントロールして動かしたい。でもう一つは、権力を振るいたい、もう力を持って要するにねじ伏せるっていうことですよね。もう上に立って、最近の言葉で言うとマウントを取りたいわけですよ。でもこの支配したいっていうのと権力を振りたい、これ2つ関連性があります。人はやっぱりうまくコントロールできないとマウントを取るわけです。一つの例ですけれども、時々この子供たちを見ているとですね、あ親コントロールしてる、コントロールして、しようとしてるなっていうのが、感じられるわけです。親が自分の思い通りにしてくれないと、泣いたりわめいたり叩いたりするわけです。で力でねじ伏せようとしてくるわけです、向こうは。でマウントを取られた親は子供の言いなりになってしまう。これ完全に子供の方が偉いものになってるわけです。だから偉いものになるっていうのは必ずしも社会的地位とは関係がありません。皆さん気をつけてください。誰かをうまく操作しようとしていたり、またそれがうまくいかないときに言葉や行動でねじ伏せようとしているならば、その人は偉いものになろうとしている人なんです。立法学者、宰相たちがイエス様にしたことを思い出してみてください。彼らイエス様よりも自分たちがより偉いポジションにいたいっていうふうに思ってたわけです。彼らはイエス様を含め全てのユダヤ人を自分たちの管理のもとに置きたかったわけです。でもイエス様、彼らの思い通りにならないんです。もうそれに腹が立って腹が立って仕方がないわけです。だからどんどんマウント取ってくるんですよね。で最後はこれイエス様を十字架にかけるわけです。そのためにはですね、ローマ総督をもう動かすんです。どうしたら総督を操ることができるのか彼は分かってるんです。で祭司たちはうまく民衆を扇動してイエス様を十字架にかけろって言わせしめ騒動を収めなければならないように仕向けるんです。で十字架以外の選択がないようにしてしまうんです。もう実に巧妙だと思うんですね、この動かし方が。人は巧妙に偉くなろうとします。 自分の意見、もしくはごく少数の人の意見なのに、みんながって言って人を動かしたりもする。でまた弱者の代弁者を装って、そういう人たちを利用して自分の考えを押し付けよう、広めようとしている人もいます。で自分の考えが受け入れられないと正義の味方になって抵抗運動を起こすわけです。その運動のやり方もめちゃくちゃマウント取ってるなっていうような、そんなやり方なんですよね。で権力者を批判しておきながら自分が偉いものになって権力を振ろうとしているケースなんか山ほどあるわけですよ。それで抑圧される人がまた新たに生まれるだけなんです。変わるだけなんです。ですから皆さん、まずこの人や周りを動かそうとする人、マウントを取ってこようとする人っていうのは注意しなきゃいけないんですよ。これでイエス様、神の国において偉い人はどんな人かっていうことを弟子たちに教えるわけです。43節から40、あ、今出てますね、はい。そこにここに書いてある通りです。神の国において上に立つ人の特徴っていうのは、使えるもの、しもべとなるものなんです。要するに人を動かすな、お前が動けっていうことなんです。人を動かすことは神の国では全然評価されないわけです。どれだけ自分が動いたか使えたかだけが評価されるわけです。使えられることみんな好きですよ。もう、ああもう誰かやってくれたらいいのにって思ってるわけです。もうやってくれることだったら何でも植えるかも。もう楽ですからね、それ。でもイエス様はそうであってはいけませんっていう。サービスを受ける側ではなく、サービスを提供する側になれって言ってるんです。この世ではお客様の方が偉いわけです。お客様は神様ですっていうふうに言った人もいましたけれども、お金を払ってくれる人には頭が上がらないんです。で客の方も自分たちが偉いと思ってるわけです。でもこれどう起こすと、カスハラ、カスタマーハラスメントと言われるようなことも起こりうるわけですよ。こっちは金払ってやってんだぞ、お前ら何様だっていう態度で過剰な要求をしたり言いがかりをつけたりするわけですよ。ものすごいマウント取ってくるわけですよ。じゃこの世で偉いと思ってますからね。しかし神の国においては、お客よりも使えるものの方が偉いんです。お客は基本的に自分のことばかりしか考えてないわけです。しかし使えるものは自分のことではなく人のことを考えて行動するわけです。何が良いかを考えて行動するわけです。それはこの隣人を愛することにつながっているわけですから、これ使える人が評価されて、やはり当然だと思うんですよね。皆さん、お客さんになったらダメです。私も家庭でですね、あんたはお客さんじゃないと言われることがあるんですけれども、それは自分が動かないで家族が動くことに平気になってるからですよね。その言葉が出てくるっていう、座っていたら自動的にご飯が出てくるのではない、洗濯物が自動的に畳まれてタンスに入るわけではない、そこには家族を動かしているという厳然たる事実があるわけです。まあ、男性の皆さん、この亭主関白になっていたら神の国においては奥さんに先を越されます。先のものは後になるんです。自分も動かなきゃいけないんですから。教会においても同じだと思うんです。お客さんになって誰かが動いていることを、これやっぱり当たり前としてはいけないと思うんです。でも、まあ、私たちのこの住む社会、与えるよりも受ける方が好きっていう人の方が圧倒的に多いわけです。お客は多いけれども使える人は少ない。 当然人手不足が生じるわけです。仕事は誰かに集中しちゃうわけです。神の国でもいつも働き人が募集されています。しかし求人出してもなかなか集まらないんですよ。いくつか集まらない理由があるかなと思う、集まりにくいこの原因があるかなと思うんですけれども、一つは働きがきつい。人に仕えることとか人のしぼめになるっていうことは言うほど簡単なことじゃないですよ。イエス様がヤコブとヨハネに問われたように、偉くなるという報酬を受けるためには苦難は避けられないわけです。だからそれきついわけですよ。それがなかなか手を挙げられない一つ。でもう一つはですね、報酬の魅力がいまいち伝わらない。報酬、見てきたようにですね、神の国において偉くなれるっていうのが報酬なんですよ。でも偉くなるというのはどれほどの特権なのかいまいちぼんやりしてる。でまたすぐに得られるものじゃないんですよね。もう将来に得られるものだから、そう本当にそうなのかなっていう思いにもなってしまう。だからどうしてもですね、この使える動機づけが弱くなるわけです。もうね、人参をね目の前に下げられたんだったら頑張れるんだけども、その人参もの姿もよくわかんないし、その人参がさらに遠いところにあるように見える。これをやろうっていうやっぱり動機づけが弱いんですよね。でもイエス様は皆さんに、働きは大変なんだけれども偉いものになってもらいたいと思ってる。いや私はこの世でもそうですけれども、神の国においても偉いものなどになろうとは思ってはおりませんと言っちゃいけないんです。それって間違った謙遜なんです。本当に謙遜な人は神の国で偉くなりたいと思ってる人ですよ。だって使えようとしている人、しもべになろうとしている人なんですから。皆さん偉いものになりましょう。この世で偉いものになることはできないかもしれません。能力もない、お金もない、人脈もない、そんなことたくさんあるわけです。しかし神の国において偉くなるチャンスは誰にでも与えられています。人に使えるという能力はみんなに与えられてるし、使えるチャンスはどこにでもあるわけです。で人ではなく、これもう自分が動けばいい話なんですよね。人に期待しなくていいんですよ。でみんなが偉くなりたいと思えば神の国の人手不足は解消するわけです。でこのまたイエス様が偉いのは、これ言うだけ言って弟子たちを動かすんじゃなくて自らが動かれるとこなんです。45節、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。福音書を通して見えてくる、イエス様の姿は使える姿であり与える姿、お客さんであるっていうところって一つもないわけです。イエス様を見てると、でイエス様は私たちに救いというサービスを提供して、くださいました。本来サービスを受ける側は当然代価を支払わなければならないわけです。しかしイエス様は私たちに支払いを要求されることはなかったんです。イエス様は救いを提供するだけでなく、私たちの代わりに代価も払ってくださったわけです。これありえない話です。 お客が商品の代金を受け取って商品もらうようなもんなんですよ。もうね、イエス様っていうのは本当にこの与えに与えるお方なんです。全く受けようとしない。いや、受けるのは痛みと苦しみだけですよ。イエス様はご自身で十字架を担いでカルバリの丘を登って行かれました。イエス様ご自身が十字架上で神との断絶を経験し、黄泉にまで下って行かれました。そして出来上がった救いを携えて私たちのところに来てくださいました。イエス様はどこまでも人を動かすのではなく、自分がしもべとなって動いて私たちに仕えてくださったんです。イエス様偉い人ですよ。それを父なる神を認めるわけです。ピリピのですね、2章8節から9節、ちょっとパワポを用意できなかったんですけども、お聞きください。自分を低く卑しくして死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。神はこの地にあってへり下って使えるものを高く高く上げてくださるお方です。皆さんバンジージャンプご存知だと思うんですけれども、普通バンジージャンプって上から下に落ちていくわけですよ。高いところから低いところに下っていくわけです。でも逆バンジーっていうのもあるんですよね。下に引っ張ることによって上に上がろうとするバンジージャンプ。これ多分ちょっと引っ張るぐらいだとちょっとそれほど高く上がらないわけですよ。でもいっぱいグーって引っ張って離すとその分高く上がるわけですよね。これと同じだと思います。皆さん、この地においてへり下ればへり下るほど神の国においては高く上げられます。でもこのへり下った状態をキープすることは、このこらえる力、忍耐力が必要なんですよね。でさらに人の下に入ってへり下ろうとするならば、もっともっと自分に負荷がかかる、もっともっと苦難が伴うわけです。だからもうそうやって我慢して自分を低めようとするっていうことは本当につらいことですよ。人に仕えること、人のしもべになるっていうのは大変なことなんです。だから何度も何度も諦めたくなるんです。しかし苦難の後には栄光が続きます。耐え忍んだ苦難の反動は大きいです。報酬として私たちは神の国の高みに上ることになるんです。イエス様の右の座左の座に誰がつけられるのか私たちには分かりません。でもイエス様がおられるところに少しでも近づきたいという思いで、今よりももう一段自分を低くして使えるもの、